第130章。1843年4月2日、イリノイ州レイマスにおいて、預言者ジョセフ・スミスによって与えられた教え。教会歴史。第5巻、323ページから325ページ参照。
1節から3節。御父と御子が人に親しく見姿を現されることがある。4節から7節。天使たちは天宮に住む。8節から9節。日の栄えの地球は一つの雄大なウリムとトンミムである。10節から11節。日の栄えの世界に入るすべての人に一つの白い石が与えられる。12節から17節。再臨の時については預言者に知らされない。18節から19節。この世で得る英知は復活の時に私たちと共によみがえる。20節から21節。すべての祝福は律法に従うことによって与えられる。22節から23節。御父と御子は骨肉の体を持っておられる。
救い主が見姿を現されるとき、私たちは救い主をありのままに見るであろう。私たちは救い主が私たちのような人間であるのを見るであろう。ここで私たちの間にある交わりが、そこでも私たちの間にある。ただし、その交わりには、私たちが今享受していない永遠の栄光が伴う。ヨハネによる福音書、第14章23節。この説における御父と御子の現れは、直接の現れである。御父と御子が人の心の中に住まわれるという考えは、昔からの諸教派の観念であって、誤りである。神の時、天使の時、預言者の時、人間の時は、彼らが住んでいる惑星によって計算されるのか、との質問に対する答えとして、私は、その通りであると答える。しかし、この地球において教え導く天使たちで、この地球に属していないもの、あるいはかつて属していなかったものは誰もいない。天使たちはこの地球のような惑星には住んでおらず、彼らは神の前で、ガラスと火の海のような球体の上に住んでいる。そこでは、彼らの栄光のために、過去も現在も未来もすべてのことが明らかにされ、またそれらは絶えず主の前にある。神が住んでおられるところは、一つの雄大な、ウリムとトンミム、である。この地球は、清められて不滅の状態になると、水晶のようになり、そこに住む者たちにとって一つの、ウリムとトンミム、になる。そして、これによって貝の王国、すなわち定位のすべての王国に関するすべてのことが、そこに住む者たちに明らかにされる。また、この地球はキリストのものとなる。その時、黙示録第2章17節に述べられている白い石は、それを受ける各個人にとって一つの、ウリムとトンミム、になる。そして、これによって高位の王国に関することが知らされる。日の栄えの王国に来る各人に一つの白い石が与えられる。その石の上には新しい名前が記されており、 それを受ける者の他には誰もそれを知らない。その新しい名前は鍵の言葉である。私は主なる神の名によって予言する。人の子の来臨前に多くの流血を引き起こす南極の始まりは、サウスカロライナにある。それはおそらく奴隷問題によって起こるであろう。1832年12月25日、私がこの件について熱心に祈っていたとき、このことをある声が私に告げた。私はかつて、人の子が来られる時を知ろうとして非常に熱心に祈っていたとき、ある声が次のように繰り返し告げるのを聞いた。私の子ジョセフよ。もしあなたが85歳になるまで生きるならば、あなたは人の子の顔を見るであろう。それゆえ、これで満足し、この件についてもう私を煩わさないようにしなさい。このように、この時に来られることが複千年の始まりを指すのか、それ以前の現れを指すのか、それとも私が死んで御顔を拝することなのか、私は判断できないままにしておかれた。私は、人の子が来られるのはその時よりも早くはないと信じている。私たちがこの世において得る英知の一切は、復活の時に私たちと共に蘇る。そこで、もしある人が聖霊と従順によって、この世で他の人よりも多くの知識と英知を得るならば、来たるべき世でそれだけ有利になる。創世の前に天において定められた不変の律法があり、すべての祝福はこれに基づいている。すなわち、神から祝福を受けるときは、それが基づく律法に従うことによるのである。御父は人間の体と同じように触れることのできる骨肉の体を持っておられる。御子も同様である。しかし、聖霊は骨肉の体を持たず、霊のお方であられる。もしそうでなければ、聖霊は私たちのうちにとどまり得ない。人は聖霊を受けることができる。そして、聖霊が人に下られることはあるが、しかし長くとどまられることはない。